ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月19日、現地時間18日、ニューヨークで開催された国連総会本会議において、日本と EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議が昨年に続きコンセンサスで採択されました。9年連続9回目となります。この決議は、北朝鮮における様々な人権侵害に強い懸念を表明し、北朝鮮に対し、全ての人権と基本的自由の尊重や拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決などを強く要求しています。北朝鮮の人権状況改善のためには、国際社会が連携して北朝鮮に対する状況改善に向けた具体的な行動を求める働きかけを継続することが重要です。この決議が全ての国連加盟国からなる国連総会本会議でコンセンサス採択されたことは、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に対して国際社会が強い懸念を引き続き有していることを示しており、北朝鮮に対して国際社会の明確なメッセージを改めて伝えることになったと考えます。日本政府は、北朝鮮が今回決議に示された国際社会の声を真摯に受け止め、拉致問題の早期解決を含めた人権状況の改善、および北朝鮮における人権に関する国連調査委員会と北朝鮮人権状況特別報告者の訪問受け入れといった国際社会との協力に向け、具体的行動を取るよう引き続き働きかけていく考えです。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月10日、南北関係の新たな動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
南北朝鮮間の、間にですね、新たな動きというものが見えるようになってきました。そのきっかけを、作ったのは、1月1日の北朝鮮の金正恩第一書記による新年辞であったと言っていいと思います。1月1日の新年時で、金正恩第一書記はですね、南北間の関係改善のための雰囲気を整えるべきであるという、そういうことを述べたことに示されますように、韓国に対して関係を改善していくということへの積極的な姿勢を示しました。 一方、これに対しまして、韓国側も1月6日にパク・クネ大統領が、新年の記者会見を行いまして、そこで、これから今月末から始まります旧正月の時期にですね、南北間の離散家族の再会というものがこう実施できるようにしたいという、そういう提案をパク・クネ大統領は行いまして、同じ日、1月6日に韓国の統一部は、北朝鮮に対しまして、この南北離散家族再会を実現するため、その実施のための南北赤十字社による実務協議というものを1月10日に開催しようではないかという、提案を行いました。この韓国の提案に対しましては、北朝鮮は1月9日に、1月10日の協議については、拒否をするという回答をいたしました。1月9日に祖国平和統一委員会の書記局が通知文を韓国側に送ったわけでありまして、1月10日の協議はできないと言ったわけでありますが、しかし、それと同時にですね、北朝鮮側としてはですね、韓国が北朝鮮の提案も協議する用意があるんであるならば、良い季節に話し合うことができるであろうという、そういう言い方をいたしまして、2008年から中断している金剛山、金剛山の観光事業の再開ということについて協議したいという、そういうことを北朝鮮側は韓国に求めるということがありました。このように、今年の1月以降、新たな動きが今生じているということになりますが、今後通りますと、ともかく南北ともに、南北関係を前進させることについて極めて積極的であるということが言えますので、具体的に話が進んでいく可能性というものが十分に認められると言ってよろしいかと思います。その点ではもちろん、まず第一に離散家族の再会が実現するかどうかが最も重要でありますし、同時にこれと並行して金剛山観光の再開ということにも歩みが進められるかどうかということになろうかと思いますが、ここからは極めて重要なこと、すなわち南北間で合意しなければいけないことは、いわゆる再発防止ということが重要になってくると思います。すなわち金剛山観光についても、これが中断したのは北朝鮮の人民軍の兵士がですね、韓国の観光客を射殺するという事件が起きたから金剛山観光が中断しているということでありますので、そういう事件が二度と起こらないように北朝鮮がきちっとコミットするということがまず必要となると、これ再発防止ということになりますが、同時にそれだけでは足らないわけでありまして、その次の大事な北朝鮮側の約束というのは、やはり2010年の行為を繰り返さないというコミットメントということになると思います。すなわち2010年には3月に北朝鮮は韓国の哨戒艦天安チョナン号という船を沈めました。11月にはヨンピョン道に対してですね、北朝鮮は砲撃を加えたわけでありまして、このように2010年に軍事的に挑発的な行為を北朝鮮は行ったわけでありますが、これを繰り返さない、その約束が非常に重要になってくる、再発防止ということでありますが、それが北朝鮮側がそういうコミットメントをきちっとするんであればですね、その後韓国側は2010年の事件のために2010年の5月24日から開始した独自の経済制裁を解除するということになると思いますが、この524措置と経済制裁措置でありますがと呼ばれるものは、大規模な北朝鮮に対する支援とか投資とか経済活動とか交流とかいうものを禁止してますので、524措置がある限り南北間に大きなプロジェクト、大きな動きというのは出てくるということが考えられないという話ですから、 まあ、まずは524措置が解除されなければならない。そのためにはまずは北朝鮮が韓国に対していろいろ行ってきた挑発行為あるいは悪行みたいなものを繰り返さないというふうに約束することが重要であるということになります。まあ、そうした動きに今後6ヶ月ぐらいの間、まあ、今年の前半期にですね、そこまで動きが進んでいくのかどうかが注目されるところだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致問題に対する日本政府の取り組みのうち、日朝間のやり取りとして2004年5月に行われた第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明します。第2回日朝首脳会談では拉致問題はどのように取り上げられたのでしょうか。2004年5月22日、小泉総理が再度訪朝し、第2回日朝首脳会談が行われました。この会談では、拉致問題をはじめとする日朝間の問題や安全保障上の問題などが議論され、拉致問題に関し一定の前進が見られました。結果、北朝鮮側は5人の拉致被害者のご家族の帰国に同意しました。それにより、志村康さん、吹江さんのご家族、蓮池薫さん、由紀子さんのご家族、合わせて5人がこの日日本に帰国しました。また、曽我ひとみさんのご家族3人も、その後インドネシアで曽我ひとみさんと再会し、7月18日に日本の地を踏みました。また、キム・ジョンイル国防委員長は、第2回の首脳会談の席上で、安否不明の拉致被害者の方々について、直ちに真相究明のための調査を白紙の状態から再開すると約束しました。この第2回の首脳会談以降には、拉致問題に関してどのような動きがあったのでしょうか。第2回日朝首脳会談の結果を受け、2004年の8月、9月、そして11月の3回にわたり、日朝実務者協議が行われました。この協議を通じ、北朝鮮側から安否不明者に関する再調査の結果とともに、情報や遺骨とされる骨の一部などの物証が提供されました。しかし、情報の裏付けとなる具体的な証拠は全くなく、しかも遺骨とされた骨の一部からは、本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果が出るなど、北朝鮮側の対応は全く誠意を欠いたものでした。結局、8人死亡、2人は北朝鮮に入ったことを確認せずとの北朝鮮側の結論は変わりませんでした。この後、2006年2月、北京において、日朝包括平行協議が開催され、翌2007年にはベトナムのハノイとモンゴルのウランバートルで2回にわたり日朝国交正常化のための作業部会が行われました。日本政府は改めてすべての拉致被害者の帰国、真相究明、拉致被害者の引き渡しを強く要求しました。しかし、2007年3月の作業部会では、北朝鮮側は、拉致問題は解決済みとの従来の立場を繰り返しました。また、同年9月の作業部会では、日朝平壌宣言にのっとり、諸懸案を解決して国交正常化を早期に実現するため、日朝双方が誠実に努力することが合意されたものの、拉致問題について具体的な成果は得られませんでした。以上、第2回日朝首脳会談とその後の動きについてご説明しました。 拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月4日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それでは、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
北朝鮮で暮らしている薫、元気ですか？風邪などひいていませんか？熊本の文姉ちゃんです。熊本も今年は特に寒い日が続いておりますが、薫の暮らしているところを考えると我慢我慢です。早く熊本に帰ってこれるといいですね。母、スナヨも今年3月10日で92歳になります。薫の帰りを病院のベッドで寝たきり、16年毎日待っております。早く薫に会いたいねと耳元で話しますと、涙を浮かべて、ああ、ああと頭を下げます。薫が約束の日に帰らなくなってから、母は見る影もなく肩を落とし、寂しそうに薫を探すことが日課になり、外に出て遠い海に行き、日が暮れるまで岸壁で海を見ながら帰ろうとしません。海姉ちゃんが家に帰ろうと言いますと、もう少しここにいたいから帰っていいよと言います。海の向こうにいる薫に会いたいんですね。辛いですね。海姉ちゃんは泣きながら母に絶対会えるから今日は帰ろうねと言って連れて帰ってきました。毎日毎日こんな日が続きましたが、それから徘徊がひどくなり、命を取るか足を動けなくするか、神様は命を取りました。それから辛いベッド生活が始まりました。薫、辛い人生を送っているでしょう。それを思うと、母に悲しい時は思いっきり声出して泣いてもいいよと言っています。また、薫に会うまで頑張って長生きして、薫を抱きしめてからお父さんのところに行くのよと言っています。お父さんは薫に会うことなくあの世に行きましたので、お父さんは薫が帰らなくなって何年か経った頃、文姉ちゃんが熊本に帰郷した時の話ですが、父が文ちゃんお酒は飲めると聞かれましたので、飲めるよと言いましたら、父が本当は薫が帰ってきたら一緒にお酒を二人で飲もうと約束をしたそうです。でも何年経っても帰ってこないので、今日は文ちゃんが薫の代わりに一緒に飲んでくれないかと言ってくれたので、姉ちゃんは父と初めてお酒を飲みましたが、父の目には涙がこぼれていたのを思い出します。薫に会うことができず残念だったと思います。日に日に体が弱ってきて、先にあの世に行きましたが、母が薫に会って、今までの話を聞いて父に伝えてくれたらいいなと思っています。もう少しです。待っててください。体を大事に大事に熊本の地に帰ってくるまで皆で待っています。薫、文姉ちゃんは薫に会えることを信じています。その日まで頑張りましょう。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんのお姉さんの斉藤文夫さんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分からは周波数9960kHz。夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz。夜12時からは周波数9975kHz。夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。 それではまたお会いしましょう。